ゆずのところでという曲でした。あの青春時代、まあ、20歳19ぐらいの時に、ね、うんうん、ゆず人気で、
はい、
よく聴いてましたね。
いや、まあゆずはね、はい、もう安定の
ね、
ポジティブソングというか
んですね。
ですね、
うん
うん、今の僕らにはちょうどいいですよね。
エールを
送ってもらった感じですか。
はい、ですね、ちょっとガラッと変わりますけど、
はい、
北九州市今、うん、なんか建て替えというか、まあ、中心部とかに、
あ、はいはい、
リビテーションでしたっけ、
うん、リビテーション、
はい、いろいろなんか建物建ったりとか、
うん、
ちょっと詳しくあんまり分かんないんですけど、
はい、
なんかどんどんこういろんなものが建っていったりとか店が入ってきたりとかしてる状況、僕全部終えてないんですけど、
うん、
GU がなんか結構話題になったじゃないですか、あのセントシティの中に、は
い、入ったらしいですね、
うん、で僕 GU たまに仲間市とか下関とかにあったから、うん、行ったりとかしてたんですよね、
はい、
でももうなんか今後小倉で買えるんだみたいな、
ああなるほど、う
ん、ことで今なんか、あ、まだちょっとちゃんと行けてないんですけど、
はい、
そのなんか自由で多分ね若者がすごい喜ぶ店だと思うんですよ、
うんうん、
で北九州市内、
うん、
特にそんなまあ中心で行くと小倉とか黒崎に、
うん、
こんな店来てほしいよねみたいなとか、
うんうん、
まああとこんな店が他のエリアにあって繁盛してたよみたいな話とかができたらいいなと思うんですけど、
うん、
なんか田村さんたくさん事例多分知ってると思うんですけど、
うん、
いきなり振られたら困りますか。
そうですね、うん、まあこんな店っていうか、うん、固有名詞でこんな店っていうのは、
うん、
あるかな。まあでも僕はやっぱなんか下町加減が大好きで、
ほう、
うーん、まあ、東京だったら新橋の高架下みたいな、
うん、ああわかる、
あの、はい、超雑多な、
はいはいはい、
あのビールのケースを椅子にしてみたいなね、なんか、
なるほどなるほど、
うん、うん、まあやっぱ飲みの
飲みの
というか、自由とは全くジャンルがかけ離れてますけど、
確かにね、
うん、あとね、うん、たこ焼き屋さん、
う
ん、たこ焼き屋さん欲しいな。
へえ、
あの、まあ大阪ちょいちょい行くんですけど、
うんうん、
やっぱなんかねたこ焼きがその辺で食べられるんですよ、割と気軽に。だからその200円とか300円
すごい安いですね。
そう、8個とか10個とかあって、で、まあ、缶ビールセットでなんか500円600円ぐらいでちょっと飲めたりする、
はいはいはい、
ああいう場所が意外にないなっていう。
あ、確かにね、
うん、まあ、北九州は角打ちがね、うん、すごくあるので、
はいはいはい、
立ち飲みできるんですけど、はいはい、あのスタイルにたこ焼きがある
みたいな。なるほど、なるほど、
ハイボールとも合うし、
はいはいはいはい、
飲みばっかりですいません。
いやでもちょっと待ってよ、たこ焼きいいかも。
たこ焼き屋さんね、うん、北九州少ないんですよ、うん、あの粉物、
粉物か、
うん、まあ、お好み焼き屋さんも本当、うん、
まあまあまあ
2軒、
焼きうどんとかじゃなくて、
あ、じゃなくて、
もっと
そうそう、
なんかなんという
か、もっと B 級、
うんうんうん、
気軽に庶民のおやつみたいな、
はいはい、子供でも食えるみたいな。
そうそう、うん、
ああ、なるほどね。なんか、
うん、
あのこっちが北九州から田川に抜けていくじゃないですか、
うん、
平尾台抜けて、
うんうん、
でトンネル抜けて河原うどんやったかな、なんかちょっとなんかドライブインみたいなのがあるんですよ。そこたこ焼き売ってるんですよ、300円ぐらいで、でみんなうどん頼んで、
うん、
うどん食ってる間にそのたこ焼きが焼けるの待ってるみたいな、
う
ん、ちょっと頼むって
、はいはいはい、
でも総額800円とかみたいな、
そうそうそう、
うん、で中には、
うん、
うどんの中にたこ焼き入れて食ってるやつとかもいて うわいいなと思って。
いいですね、いいですね。
儲かってるかどうか分かんないんですけど、うんうん、なんかそれぐらいそのたこ焼きとかってなんか気軽なもの、
うん、気軽なものがいいですね、うんうん、
ですよね。あの形状と、うん、まあ、タコ関門だこあるから、うん、関門だこ入れると高くつくから、
う
ん、
高そうですね、うん、確かに、う
ん、なんかね、なんか工夫していい方法ないですかね、
うん、まあ、なんならタコ入ってなくてもいいんですけどね、うん、
まあね、
うん、あの丸っこいね、揚げた雰囲気があれば、うん、あの中
に何かカリジュワ、
カリジュワ、こんにゃくでもいいですね。
ああ、いいかも。エリンギとか、
ね、エリンギとかいいっすね。
なんか食感は求め
ない、食感が、うん、コリッとするものが中にあればね。
確かに、うん、あれをなんかブランディングする方法ありそうですね。
そうですね、うん、たこ焼き屋さんかな。
意外な答え。なんか、
いや、なんかね、僕ちょっと GU 行ったことがなくて、
う
ん、
あ、
はい、と、まあ、ユニクロはね、うん、行くんですけど、
うんうんうん、
ヒートテックとか、
はいはい、
寒い日用の、ね、タイツとかに、うん、GU ってどういうあれですか。
いや、
ユニクロと
僕もあんま分かんないですけどね、うん、多分本元は一緒なんじゃないですか、
うん
うん、何が違うか
は分からない。
価格、
価格安い
ですかね。
安いんですかね。
うん、どう違うかって言われると、
あ、
まあブランドが違うって感じじゃないですか。
なるほど、
うん。素材とかはね、おそらく近いような感じだろう。
うん、
戦略もターゲットも多分違うんだと思うんですね。
うんう
ん、だからちょっと奇抜なやつとかあるんじゃないですか。やっぱ若者の人たちが喜ぶから。
ああ、なるほど。うん、
とかトレンドを追ってる。なんか万人が着れるユニクロの、ね、うん、型のシャツがあれば、
うん、
もうちょっと若い人たちしか着れないような、うん、なんかあるんじゃないですかね、うん、
ファストファッションですよね。
まあどちらにしてもそうですよ ね、
ね、
うん、
あんまり僕はあのファッションに詳しくないんですけど。
お、そうですか。
ファストファッションって、
うん、
その GU とか、
うん、
ザラ、
ザラとか、
とか、
うん、
あ、ギャップもそうなんですかね。
ね、ギャップもそうなんですかね。ファストファッションの定義言われるとちょっと分かんなくなります。
なんかね、ユニクロもそうなんですかね、はい、
そうですね、
そうなんですね、
うん、
うん、
最新の流行を取り入れた低価格の衣料品を短期間で大量生産販売するビジネスモデルです。
あ、なるほど。ファスト、
ファスト、
なるほど。
まあ、たこ焼き屋みたいなもんですね。
くくられた。
いや、でも早く消費されて早くできて、
そうね、大量生産してみたいなね、うん、
そうか。いや、でも分かる、その大きい、
うん、
なんかいろんな多分政治的な動きがあるものは、
うんうん、
なんか多分偉い人が考えてくれそうだけど、
うんうん、そうね、
うん
うん、なんか資本系の、
うん、ね、いや、確かにもっと下町っぽい店、
うん、
とか、
うん、
駄菓子屋とか。
あ、駄菓子屋ね、うん、欲しいですね、うん、
で駄菓子屋も今もなんかスーパーとか行くじゃないですか、
うんうん、
だけどスーパー行くとなんか親とかもいるから、うん、子供にとってはなんか駄菓子屋に行く意味みたいな、
うんうん、
スーパーに行ってね、
うん、
友達のおばちゃんになんかこんにちはっていうのめんどくさいから、
うんうんうん、
駄菓子屋で集合ねみたいなのもう今ないと思うんですけど、
うんうん、
その駄菓子屋の文化みたいなのがどっか一角、
うん、
そう、京町2丁目10番だけ全部駄菓子屋とかだと、うんうん、
いい
っす
ね、
キッズのメッカになるんじゃないかなみたいな、うん、
僕ね、前から思ってることがあって、うん、いや、駄菓子大好きなんですよ、
はいはい、
その駄菓子文化をどうかどっかで復活できないかなと思ってると、
うん、
その角打ちに駄菓子屋をぶっ込んで、
はい、わ、いい、
いいでしょ、
うん、
で、まあ、昼間お酒売ってるからもちろん店主もいるし、うんうん、あの子供たちも別に入ってて、酒はもちろん飲みませんけど、
はいはいはい、
酒屋に子供が入っちゃいけないルールはもちろんないから、で大人たちはその角打ちでお酒飲みながら駄菓子を食べるっていうの
めちゃめちゃいい、
で、なんならそこに、うん、あの貯金箱っていうか、
はい、
あのなんだろう、駄菓子貯金みたいなの置いといて、大人は一杯飲むごとにそこに50円入れていくんですよ、は
い
は
い、めちゃめちゃいいじゃないですか。
で子供たちが学校の帰りにそこに寄ったら、うん、昨日の酔っ払いたちがこう
入れてくれたよ、う
ん、500円あるけん1人100円ずつ使いとか、
いいじゃないですか。
いいでしょう、うん、だからもう酒屋さんが角打ちコーナーを持ちつつ一つ駄菓子屋をやるっていうのはめちゃめちゃこう
すげえいい店、
すげえいい店ですよね、はい、
あの奈良の、
うん、ああ
チロル、
そうそうチロル堂、チロル堂、
うん、とかちょっと、
うん、近いですよね。
なんかそういう考え方ですよね。そうそう、うん、子供がちょっとなんかお金ないけど、
うん、
子供食堂に行くの恥ずかしいよねみたいなのをちょっとこう紛らわすための、うんうん、
紛らわすためにね。
いや、ね、めっちゃいいやん。
めっちゃいいでしょ、
はあ、
誰かやってくれんかなと思って。
誰かがやるでしょうけどいやでもその企画はありだな、
うん、酔っ払いのちゃんと小学生のね、うん、なんか3時4時ぐらいが多分一番マッチングする時間帯で、
はいはいはい、
もういいよなんか好きなんだがし買っちゃうけんとかって言いながら、
いいですね。
でコーラ飲むみたいなね。
わいい、めっちゃいいじゃないですか、
うん、いいでしょ、
うん、確かに。まあ角打ちそんな頻繁にはいかないですけど、
うん、
角打ちってまあ一品頼むけど、
うんうんうん、
かきピーとか、
そうそうそう、
揚げ柳みたいな、
うんうんうん、どうせ駄菓子レベルの、
いやそうそうそう、カットよっちゃんいかみたいな、
うん、そうそうそう、当てしかないから、はい、もう駄菓子でいいんですよ。
駄菓子でいい、
だったら駄菓子コーナーをちょっと充実させて、一
つとかね、ね、子供が来ると酔っ払いがいるのがなんかあれとかあるんですかね。まあでもなんかなんとかなりそう、そこ
なんとかなりそうですけどね、うんうん、酔っ払いのおっちゃんってほらなんか子供好きそうじゃないですか、
うん、
宿題しとるんかお前みたいな言ってそうで、
はいはいはい、
うん、しとるわいとかい, やいいコミュニケーション取れるんじゃないかなと思う。
いやいい話です
ね。いい話でしょ、
うん、
皆さんぜひちょっと
そうですね、
やれそうな人をやってほしいな、うん、
あれなんですかね、角打ちって酒屋が提供してる場所みたいなイメージ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、そうですそうです。
ってなると主犯免許、
主犯免許がいりますね、うん、主犯免許は、まあ、3期分黒字だったら申請ができるらしいので、
なるほど、
うん、主犯免許だから、まあ飲食店されてる人で3年間黒字だった方は、うん、まあ、なんか、うん、路面店ワンコーナー借りて酒屋をやるとか、
あ本当ですか、
酒屋、うん、ありじゃないですかね、
うん、
駄菓子屋やるとか、うん、
なんかあちょっとテーマとそれるかもしれないですけど、
うんうん、
僕ねあのちっちゃい時に紙芝居のおじちゃんがいたんですよ、
うんうん、
いました、
あいましたいました、
いました。で紙芝居読んでくるおじちゃんがいて、
うん、
でそこを見に行くためになんか4時半から始まるかなんかで、
うんうん、
チャリで、
うん、
まあ、15分ぐらいかけて行って、
うんうん、
で紙芝居見てなんか引き出しからなんか水飴、
あそう水飴だった
ですよね、
うん、あれなんで水飴なんだろうね、
なんなんでしょうね、
うん、
日持ちが
するか
効くとかなんかかも分かんないですけど、うんうん、あれでもですよ、
うん、
今考えたら、
うん、
あのおいちゃんたちも、うん、多分ボランティア精神だったんじゃないかなって思うんですよ、うん、
あ
儲かるわけないじゃないですか、
ね、儲かるわけないよね、
はい、5、6個しか売れないじゃないですか、うん、どうせ水飴と、
うんうん、
あとなんかあのこんなちっちゃな牛乳瓶みたいに入ってる、
うん、
なんかあのねちっちゃい棒で食うなんかクリームみたいな、
うんうん、
10円みたいなやつとかしかなかった
んですよ、うん、ああはいはいはい、
あれおいちゃんたちが一生懸命こうやっても、
うん、
多分やったとて多分2000円とか儲からないと
思うんですよ。そうですね、
いやボランティアやなって思うんです
よね、子供たちに物語をっていう、はい、うん、
であのメンタリティみたいなのって今の
うん、
人たちまあ税金高いからそんなんじゃやっていけんよみたいになるかもしれないけど、
そうね、
うん、あの人たちも多分当時結構ソーシャルな考えでやってたんだろうなって今となって思うんですよね、
うんうん、
4時半に決められていって、うんうん、でどうせ30分ぐらい、
うん、
でも暗くなるうちに帰りなさいみたいな、
うんうん、
まあ今もないでしょうけど、なんかああいうね、うん、
あの文字工レトロで時々やってない、はい、あの紙芝居の、
あ本当ですか、今、うん、
今、
あなんかでもあちらっと見たことある
観光客っていうかね、あ、まあ、完全な子供たち向けじゃないけど、うんうんうん、その観光の一つとして、はいはいはい、コンテンツの一つとしてね、
うんうんうんうん、
普通に呼び止められたり、
ね、そうですよね、うん、まあ、あれもね言うて一回やって、
まあね、
うん、子供におひねりっていうわけいかないから、
うん、そうね、
うん、難しいですよね、あの、うん、人を集めて、
うん、やっぱ好きじゃないとできない、
ね、できないと思いますね、
子供が好きじゃないとできないし、
うん、そうそうそう、
うん、
そうなんです、それをちょっと今なんか駄菓子から、うん、
駄菓子から
思いました
ね、
うん、
ですね、
うん、もいちゃんも絶対死んどるやろうなみたいな恒例の当時、
う
ん、
そうね、ああ30年前、
30年以上前、
まあ、30年以上前よね、ああ、そうか、40年ぐらい前、
うんうんうん、やっててくれたなと思いますね、うん、今となっちゃう、うん、でも40年前も絶対ボランティアだろうなと思ってて、
うん
うん、思いますね。
いや、
いや、なんかこんな店あったらいいなを、
はい、
めちゃくちゃ意外な切り口で言われたんで、なんか
そうですね、
と思いました。なんかもうちょっとなんかたこ焼き屋とか角打ち屋みたいなことか、
うん、
あ、おもろい、
もうね、なんか庶民レベルが一番、うん、日常使いが一番いいと思うんですよね、
うんうん、
こんな店、まあなんかおしゃれに言うなら ブルーボトルのカフェが欲しいとか
って、はいはい、カフェみたいな、
うん、
あ、
コーヒーショップが欲しいとかってなるかもしれないですけど
ね、はいはいはいはい、
まあ、別に北九州、
うーん、
そんなね、美味しいコーヒー屋さんっていうかカフェオーナーいっぱいいるから、
うん、なんかやっぱ魔法にかかりますよね、その、
あ、
中央で流行ってるっていうのに並んでる自分のことが多分好きな人たちってたくさんいるじゃないですか、
うんうん、
そんなんより自分で探せよみたいな、
そうね、あるある、なんかあのキラキラしたものに巻かれてるイメージありますよ ね、うん、
あるわ。今日ですね、
はい、
白屋あるじゃないですか、
あ、はいはい、
マクドナルドの魚町の商店街、うんうん、あれ
駅前の、ね、
小倉中央商店街でしたっけ、
うん
うん、で白屋入って、
うん、
まあ、大体行列あるじゃないですか、
うん、
でその先の左手にパン屋がある、でしょ、角に
クラウンパン、
クラウンパン、
うんうん、
クラウンパンでしたっけ、あそこ
クラウンパン
で、あそこクロワッサン、
あ、クロワッサン、ミニクロワッサン、
ね、ミニクロワッサン、
はいはい、
あそこに行列ができてたんですよ、
う
ん、
ああ、
なんか、
うん、
バレたって思いましたね、観光客に、
あ、バレた、ああ、
あそこうまいじゃない、
うまいうまい、うまい、
200円ぐらいでまあまあ買えるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかいや嬉しいんですけど、
うん、手軽に買えなくなった感じですかね、
うん、なんかすごい、あの次の角ぐらいまで行ってて、
うんうん、
マジかよと思って、
あ、
多分韓う、ね、中韓国人とか、まあ、アジアの人が買ってるなみたいな感じの雰囲気はありましたけど、うん、
あの博多駅にもね、
うんうんうん、
あのコンコースに
ありますね、
来る、うん、クラウンパンさん、ずっと見に行かれる、うん、そうなんです、
そうなんです、
ね、ずらー並んでますもんね、小倉はすげえ手軽に買えていいなとずっと思ってたのは、最近でも確かにね並んでますね、
いや、そうなんです、見つかったというか
バレちゃった、
うん、
バレちゃったですね、
ってなると、うん、あそこは、
うん、
なんか手軽な飲食持って帰れるものが、
うん、
多分いけるんですよね、
ああ、そうね、
うん、並ぶ場所、
うんうん、差し入れレベルのね、
差し入れの
ちょっと小さいものもね、
うん、
白屋さんもね小さいパンばっかりっていうかね、
そうですね、うんうん、だからあそこは あそこ、あの横にねあれがあるじゃないですか、マフィン、マフィンじゃないわ、なんか色とりどりのあの
マカロン、
マカロンのお店もあるでしょ、
うん、赤レンガさん、
赤レンガさん、
うんうん、
まあ、あそこもいいし、
うんうん、
もうちょっと1個100円ぐらいのもののちょっとうまいやつがちょうどいいんでしょうね。
じゃあたこ焼きだ。
うわ、本当っすね。
来た、たこ焼きが来ましたよ。
いいですね、
うん、
たこ焼き屋そこでやったらすごいっすね、
うん、来ると思いますけどね、うん、
いい一線洋食屋あります。
あ、ありますね。あそこ入ったことないんですよね、
うん、僕も一回行ってみたいんですけどね。
今度行きましょうか。
あ、行きましょうか、
うん、
打ち合わせ、
打ち合わせに行きましょう。
やばい、ちょっと待って、トピックが終わる、もう時間が
今日トピック何でしたっけ。
あとですね、
はい、
2個ぐらいあるんですけど、
ええ、
あ、まあ、じゃあちょっとあと5分ぐらい、
うんうんうん、
今後やりたいこと。
あ、今後やりたいこと、
はい、まあ、ちょっと2025年、
うん、
もうあっという間にもう2ヶ月が終わろうとしてますけど、僕からちょっとサクッといくと、
はい、
今ってデザイナーってオーダー受けて、
うん、
まあ、オリジナルのものを提供して対価を得るみたいな、うん、まあ、いわゆるオーダーメイド、
うん、
なんだけど、納品するものが結構画像だったりとか、
うん、
そのまあ、印刷物もありますけど、
うん、
印刷物って物質的な、なんかこう対価としてちゃんと見てくれるけど、
うん、
アイデアだけだとなんでこんなするんって言われることがいまだにあるんですよ、
ね。あ、はいはい。
で、うん、まあ、それをやるのになんか半年ぐらいかかってお金が入ってこないみたいな、
うん、
なんかいろんな悩みって多分この業界の人たちあると思うんですけど、
うん、
まあ、僕も多分ね、10年前ぐらいから15年前ぐらいですかね、もう物作って売ってたんですよね、
うん、
あの自分の作品とか、例えばポチ袋とか、
うん、
でそれをなんかこう対面で販売するとか、イベントの時だけ販売するっていうのをやってたんですけど、
うん、
今年それをちゃんと、あの、まあ、一つの柱にはなるか分からんけど、
うん、
ちゃんと作って、ちゃんとリスクを背負って、
うん、
在庫抱えてちゃんと販売するっていうのを、
お、物販に、
はい、物販、製品、商品開発、
うんうん
うん、を今年の4月から、うん、ガチでやろうと思ってます。で、今あのスタッフの駒っていうスタッフと、
うん、
あとあの田代さんっていう女性、パソニーデザインっていう、うんうん、
はい、
田代さんっていう、まあ、素敵なデザイナーさんと、
うんうん、
あのユニット組んで、
うん、
その人たちともまた別で、
うん、
ちゃんとその世界というか、まあ、ちゃんとこの辺だけじゃない、
うん、
発信を今ちょっとね計画して、結構、まあ、会議をしてますね。それをやる。
あ、実店舗持つ感じですか。
まあ、ゆくゆくはですね。
ゆくゆくは、
はい、
じゃあちょっとたむたむが博でもなんか商品作るんで、
う
ん、
あ、
ちょ
っとぜひなんかコラボというかね、
はい
はい、やりたいなと。
置かせてください、
はい、ね、今だいぶその、まあ、ストーリーの星ができてきたんで、
うん、
これはあともう僕はそのなんか俺はデザイナーだからオーダーするものしか、されるものしか作らないんだじゃなくて、普通に営業に行くとか、
うん、
うん、なんか現金でもらうみたいな、
うん、
そういうのをやろうと思ってますね。
あ、うん、いいですね、
うんうん、でそれはその今まで作ってきた価値観のもとやるので、
うんうん、
まあなんか思いつきで作りましたとかっていうよりかは、
うん、
ちゃんとこれまでの経験に基づいて作るっていう提案の仕方、
うんうんうん、
で今年やろうと思ってます。
あ、楽しみですね、
はい、うん、まあ、飛び道具みたいなね、
うんうん、そうですね、
うん、
まあ、でもホームページになんか購入サイトとか作っておくとね、うん、
はい、
ちゃんとこう展開できるっていうか、はい、
感じです、ね、田村さん、
僕ですか、
はい、
まあ、さっきね今月ちょっと勤勉な1ヶ月でしたという ところで、なんかその、まあ、次のフェーズに自分の設計スキルも上げないといけないなというところがあるから、
うんうん、
まあ、サーキュラーエコノミーとかっていうのを意識した設計の手法、うん、 まあ、商品化って言ったらあれだけどちょっとパッケージみたいにもしできたら、
うんうん
まあ、例えばその木賃アパートで、
うんうん、
もうリノベしようかどうしようか迷ってるような方々に、うんうんまあ、うちのその設計のパッケージ使うと、うんまあ、ゴミは出ないしコストは安いしでもめちゃめちゃ事業性も良くなってデザインもいいみたいななんかその落としどころ、
うんうんうんうん、なるほど
作りたいなと
それいいかもね、
うんうん、で難しいのはその CO2 削減とかゴミを出さないっていうのが社会性にはいいんですけど、
うんうん、
それ事業的にオーナーがどういう価値を見出すかっていうのは社会的にはいいんですよ、
はいはいはい、
やっぱ CO2 削減でとかってもちろん言えるんですけど、
うん、
身になる価値っていうのがもうちょっと見出せたらいいなっていうのが今の課題ですかね、う
ん、なるほど防災とかね、
はい、そうね
その辺りとかの課題
はね、うんうん、っていうとこですね
まあでもなんか 手触りのあるぬくもりのあるカフェ目指す人とかもいるわけじゃないですか、
うんうん、
そのニーズはあるでしょう、
ねうん、あると思います、うん、それをどうビジュアル化していくかっていう
なるほどいや、はい、勉強になりましたサーキュラーエコノミー
サーキュラーエコノミーですね、うん、
ちょっとなんかあれですねもうちょっと僕も詳しく知りたいですけどね
そうですね僕もまだ勉強中なんで、うん、もうちょっと得得してからちゃんとお話、うんうん、展開ができるようになったらいいなと思います
なんか今日めっちゃ僕喋ったような気がするずっと
ありがとうございます、まあ、
なんか気持ちよかったです、
ね、気持ちよかったですね、
はい、ということで1時間あっという間でしたが
あっという間でした
また来月、
はい、また来月
いただけたらと思います
はい
ありがとうございました
ありがとうございました
キクチミツル歴史の扉こんにちは北九州の郷土史家菊池満です。普段私たちが何気なく使っている郷土小倉の地名の数々地名とはその地域の地形や歴史など様々な理由によって成立しておりその土地の履歴書といっても過言ではありません。今回は小倉南区湯川の地名の由来をご紹介します。奈良時代の神後慶運3年に発生した宇佐八幡神託事件により大隅の国現在の鹿児島県に廃炉となった和気の清麿は奈良の都から廃所までの道中現在の宇佐市大和座長洲付近で湯気の道教が放った刺客から襲われ足を負傷します。この時清麿のために宇佐の八幡神は現在の安達山の麓に霊泉を作ります。これが湯川の地名の由来であります。清麿はイノシシに守護され宇佐から安達山の麓に向かいそこに湧き出た霊泉で足の傷を癒したと言われています。この翌年聖徳天皇の崩御により湯気の道教は失脚し清麿は復権して奈良の都へ戻ります。その後平安遷都を建議するなど朝廷で活躍した清麿が足の傷を治した湯川の地はまさに我が国のリハビリテーション発祥の地と言っても過言ではありません。歴史に学べば街の未来が見えてくる菊池満でした。